Japan Move Up Supported by Tokyo Headline。
こんばんは、日本元気にプロデューサーの市木浩司です。
ナビゲーターのちぐさです。
東京 FM Japan Move Up、 この番組は日本を元気にしようという東京ムーブアッププロジェクトと連携してラジオでも日本を元気にしようというプログラムです。
はい、また都市型メディア東京ヘッドラインとも連動していろいろな角度から日本を盛り上げていきます。さあ市木さん、はい、今やエンタメもスポーツも世界を視野に入れる時代
ですね。すごいですよね、本当にね。
大谷翔平、
井上尚弥、
井上選手もそうですね、もう世界にもう向かって活躍していく方がいらっしゃる。いや、
もう本当にね、今年ね、もうすぐオリンピックもありますけど、日本選手もグローバルに活躍してますよね。
はい、そして K1 も再び世界を視野に始動しました。今週も先週に引き続き K1 からのゲストの登場です。お楽しみに。ジャパンムーブアップサポーテッドバイ東京ヘッドライン。この番組は SDGs ピースコミュニケーションに取り組む東京ヘッドラインの提供でお送りします。
Japan Move Up。
では今夜のゲスト、青道会館館長で K-1 アドバイザーの石井和義さんです。こんばんは。
はい、こんばんは。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
市木さんは、はい、石井さんとは、
あのね、先ほどの認識合わせしたんです。かなり昔ですね。六本木で石井館長とも私
六本木だったんですね。
飲んだこともご一緒したこともありますが、
出会いは六本
木、もう二十数年前ことになります。
前でございます。
そうですか。じゃあすり合わせされてたってことは、はい、石井さんもあれいつだったかな、ちょっと
石井館長有名人ですからね。な
ん
った
っていやいや、市木さんも有名人だと。市木さんの名前聞いて、あ、絶対これ僕合ってるよなと思って、
いつだったかなみたいな感じで、ぼんやり思い出しました。
いや、僕はね、市木さんシーンは覚えてるんですよ。お店の中のシーンとかも覚えてて、そこに一緒にいたのが東京タワーの前田くんっていう僕の友人だったんで、余計そのシーン覚えてたんですよね。
そうなんですね、はい、じゃあもう二十何年来のお付き合いということで、はい、まあ、石井館長 K-1 の創始者でもいらっしゃいますが、その当時は市木さんは
もちろん格闘技好きですから、ね、見てますよ。
大好きですもんね。
僕はK-1 も好きだし、ね、亡くなったアントニオ猪木さんの信奉者でしたから。
あお、猪木さん嬉しいな、
はい、
当時は90年代前半、93、
そうですね、93年に立ち上げて、はい、2003年まで約10年、はい、ゴールデンタイムの時代にやってましたね。
すごかったですよね、 K-1 のやっぱり。それでリングサイドにみんなこうね、藤原紀香さんとかがいてですね、
華やかでしたね。リングサイドは毎回ね、は
い、いかにもなんか華やかにするかみたいな
そこもやっぱ戦略の一部ではあったんですか。
まあ、もちろん最後があります。
ちょっとそのあたりのことも後ほど詳しくお伺いしたいと思いますが、当時はやっぱなんといってもヘビー級の戦い、あともう世界規模だったっていうことで大変注目されたわけですよね、う
ん、最終的には世界150カ国ぐらいにテレビ放送してましたから。
150カ国、
まあ、ヨーロッパはユーロスポーツ中心なんですけど、
ね、はい、そう、アンディ・フグ選手とかもね、
有名ですよね、ピーター選手とかね、
母国で開催されたりとかもしてましたよね、はい、うん、そんな石井館長、今年の1月に再び K-1 に復帰されました。石井館長、アドバイザーを依頼された時っていうのはどういうお気持ちだったんですか。
まあ、ずっと見守ってたんですけども、うん、やっぱりなんかこうね、本当にすごい頑張ってるなという感じなんだけど、もうそろそろ、うんうん、10年やって国内固めたんで世界に出ていったらいいのになみたいなことは感じてたんで、うん、ちょうどまあ世界だったらね、僕もともとネットワークあって、うん、まあ、名前も売れてますから、うん、ああ、いろいろいいアイデアが出せるんじゃないかなということで、その部分でね、お手伝いできたらどうかなと思って、
はい、なんかよく聞くに、やっぱり改めて K-1 のブランドってね、ヨーロッパとかアメリカ、世界にやっぱりブランド力あるってことなんですよね。
実はですね、本当みんな K-1 の大会をやりたかったんですよね、世界中で、はい、まあ、日本の K-1 に憧れて、ただ K-1 ってこうブランド商標なんで勝手にできないじゃないですか、
なるほど。
で、彼らが考えたのは K-1 ちっちゃくルールK-1 の名前使えないんだったら K-1 ルールしてやろう、うん、だから大会見たら K-1 と書いてあるんですよ。
あ、なるほど。
でも実際横にルールと書いてるんですよで、今でもそうなんですけど、もうヨーロッパ中の大会で、うん、まあ、大会いろいろなイベント名つけてやってるんですけど、うん、必ず記者会見でもそうだし、当日の会場でもそうだし、うん、あるいは試合前のリングアナウンスでもそうなんですけど、うん、K-1 ルール大会だよみたいな感じで K-1 連発してるんですよ、うん、やっぱりその世界中に関してはもう K-1 がブランディングっていうのがあるんですね、
始まった頃、まあ、90年代初頭から比べて今の K-1 ってどういったところが変わっ ってどういったところが変わらなくて、今の K-1 の魅力っていうのは館長からご覧になってどういうところになりますか？
僕やった時はプロレス全盛時代だったんで、アントニオ猪木さんもそうだし、全盛だし、 UWA もあったり、FMW が大仁田もあったりですね、でみんなやっぱり190センチから100キロぐらいのでかいやつらがやってたんで、僕がスタートした時にやっぱどうしても並べるとでかいって強く見えるじゃないですか、だからヘビー級からスタートしたんですよ。実際190戦で100キロ以上のやつがこうバッチバチに殴り合う世界を見せて、で求心力こっち持ってきたんですね、でそこからこうずっと流れてこうミドル級マサト・ブアカワの世界から今度やっぱり軽い世界に持っていこうとしたんですけど、やっぱ今の K-1 はその軽い世界が完成してるんですね、やっぱり60キロぐらい、62、3キロから55キロぐらいが一番日本人が強いクラスなんですよ、なんでかというと減量するでしょ、だからプラス、まあ、70キロとか65キロぐらいの人が60キロだったり55キロぐらいに出てくるわけですよ。そこにイケメンが揃って実力者がみんな揃ってるんで、国内マーケットはやっぱそれを中心に組み立てていくべきじゃないかなと思いますね。僕らみたいにその無理にヘビー級もやる時代ではないんですよね、むしろヘビー級とかミドル級は海外でやった方がいいですね、海外で K-1 の名前を使ってで、その映像を日本で流していく、そうするとリスクは向こうにとって、映像のコンテンツこっち入るじゃないですか。
なるほど。
で海外でこれだけ盛り上がってるんだよみたいな感じで、逆に日本のこう人気を復帰させていくっていうようなやり方、で国内の強い選手を海外に送り込んで、で海外の強いやつをやっつける、ああ日本人強いんだねみたいなのの作戦が僕はいいんじゃないかと思います。
戦略的、
世界戦略、
ねえ、
まあまあ、早く簡単に言っちゃう、
でも全部教えてくださってよかったんでしょうか、お見
事。だってあの K-1 は商標登録ですから、M-1 目印が使えないですから、これが許可をした、君のとこ K-1 使っていいよ、どうぞ、こうどうぞ、その代わりじゃあ映像はこっちだよっていう、もうそれでスタートして今動いてるわけですよ、
なるほど、
当時もね150カ国で放送されてたとか、今も世界ですごく人気っていうお話ありますけれども、特にどこの国が人気とかあるんですか？
やっぱしね、ヨーロッパ、
ヨーロッパなんですね。
やっぱアンディ・フグ、ピーター・アーツ、ブランカ、アーネスト・フォースト、それからヨーロッパを起点にしてアフリカですよね、で中東、やっぱそこがすごい盛り上がってますよね。やっぱアメリカはやっぱ UFC というか総合格闘技が、やっぱレスリングが高校時代、まあ、どっちかというと相撲みたいにみんなやらされますから、あのタックルして倒して殴ることに対してあまり抵抗ないんですよ。
なるほど、
だからアメリカはやっぱ中心に MMA なんですけど、ヨーロッパは立ち技が盛んですね。
あの館長、会見の時に K-1 はサッカーを目指すべきというようなお話もされてたと思いますけど、
そうですね、あのやっぱりあのバイオレンスってお客さんってこうもっともっとバイオレンスが見たいわけですよ、だ立った組んだ、じゃあ肘打ちあれ投げありにしよう、じゃあ投げたらどうしよう、叩こうよ、叩いたらどうしよう、締めて決めようよってところ、どんどんじゃあグローブももっと薄くしようよ、まあ、最終的には今ナックルファイトって素手のファイトなんてやってますよね、だから限りがないわけですよ、もう最終的になんか人間と動物と戦うんじゃないのみたいな、だからそっち側に K-1 は行っちゃダメなんですよね。いわゆる人類共通のスポーツ、格闘最高峰のなんかエキサイティングなスポーツということで、やっぱサッカーを目指すべきなんだよね。そこで色分けをして総合格闘技と、いわゆる K-1、 キックボクシングは、あのスポーツとして上場企業なんかのスポンサーもどんどんつけ、爽やかで子どもたちを教育できるような、そういうファイティングスポーツに進めるべきだ。でこっちはよりバイオレンス、もっともっとみたいな、そこは色分けしないと、そっちに振っていったら勝てないですね、総合には。
なるほど、
と僕は思いますね。
市木さん、
まあ、どうでしょう、市木さん。
いやもう、いや深みがあるもうコメントでですね、僕はもう感心するばっかりの人でも言葉が出なくなってきましたけども、
でも館長おっしゃる通り、K-1 の、ね、選手もあの番組に何人も出場してくだ、
ありがとうございます、
出演してくださってるんですけど、皆さんスポーツマン精神にすごく
飛んでいて、まあ、本当にね、リング降りると本当に爽やかイケメンみたい な、ね、
あの
ね、
メンバーばっかりで、めちゃめちゃいいやつばっかりなんですよ、
まあ、K-1 を広めたいという気持ちもすごく強くお持ちですよね。
そうなんですよね、まあ、総合の選手もね、本当にまあいい選手なんですけど、やっぱいわゆるルールは倒れた相手をボコボコ叩く、あるいは踏んづける、あるいは締めるっていうふうになってくるとね、こうだんだん過激に
なりますよね。
なりますから、だから子どもたちとか、あるいはその、まあ、企業なんかは血が出るスポーツはなんかやめとこうみたいな、うん、そういう、まあ、会社もありますよね。だからそこはやっぱちょっと緩分けした方がいい、うん、
常に時代を読んでらっしゃる、
ね、でも軽量でいうとあの武井選手がねボクシングに転向して世界チャンピオンになったじゃないですか、そういえば最近、そういう意味ではやっぱスポーツというな中でのカテゴリーで K-1 っていうのが、まあ、いろんな意味でそのこうブランディングされてきてるなっていう気はするんですよね。で、館長おっしゃるようにあの、ね、この番組もですね最初あの武尊選手から始まってずっといろんな選手出ていただいてるんですけど、
ああそうです、
やっぱ軽量級というか中量級の、うん、やっぱねこうチャンピオンになると必ずこの番組に来るみたいなことでやってたんですけど、
ね
今ねちぐさが言うようにもうみんなねナイスガイでね、うん、なんかこうリング降りるとなんかこんなんなのみたいな、
そうなんですよ、うんまあ、みんな強くなると優しくなるし、うん、優しさは強さだし、うん、ということがねよく分かってくるし、うん、子供たちもそれを目指してほしいなみたいな、うん、子供たちが目指せるチャンピオンみたいなのが、うんいいかなと思うんですよね、
は
い、
そして今の選手は皆さん SNS されたりとかねこうちょっとプライベートな様子を載せたりとかよりこう親しみやすい今はこうメディアのいろんなプラットフォームがあったりしますよね。石井館長は格闘技界でもいち早くメディアの重要性に気づかれて先ほども試合会場に、うん、あの藤原紀香さんとか著名な方華やかな方がいたりそれも少し戦略だったっていうお話ありましたけれども、まあ、当時からそういった観点でどういうふうにこう見せていけばいいのか一番の方法は何なのかっていうのを模索されていたんですよね。
その当時はやっぱりねテレビが全盛時代だったんですよね。本当にフジテレビ日本テレビがこうお互い削り合って三冠王とか四冠王があってですねもう視聴者がなんかに、ね、視聴率が20いったらですね2000万人とか30万人が全部で見るようなまあ、そこでフジテレビから始まって日本テレビ TBS と3局で K-1 はゴールデンタイムやっててで年末は紅白の裏でやって
こうそうですよね年末といえばねもう恒例でしたからね
そうなんですよ、でボブサップ対あけぼのさんが結局ね、うん、紅白の視聴率を初めて抜いたのに上回ったわけですよ、うん、だからあの頃はまあ市場は良かった、うん、でも今はやっぱしネットの時代ですよね、だからそこをいち早く、まあ、気づいて方向転換してテレビをプロモーションに使いながらネットできちっといわゆるマネタイズしていくっていうことがこれからは必要になってくる。まさに立ち技の K-1 はスマホで見れる格闘技なんですよね。
あ、なるほど。
なるほど。
分かりやすいんじゃないですか。
確かに。
やっぱルール野球分かんないんですよね。
ああ、ちょっと引きの絵だった。
まあ僕らは分かるけど、うん、なんで打って右側に走るのって三塁側に走っちゃダメなのみたいなね。でまあサッカーも分かりやすいですよね。うん、まあちょっとオフサイドの方がちょっと分かりにくいですけど、K-1 って立ち技で殴って蹴ってダウンしたらじゃああれだよね。うん、こっち勝ちだよねって。まあアフリカから南ね。その南米からそのアジア各地も、うん、あのヨーロッパとかニューヨークの人も全部スマホで見て分かりやすいじゃないですか、うん、どうでしょう。
そうですね確かにそうですよね、うん、あの、うん、立ち技寝技とかなんかそうなってくるとねなんかちょっと動きも分かんないしねなんかね、うん、そういう意味では
硬直しますよね、
はい、
だから UFC も今どんどんどんどん立たしてるんですけども、うん、まああの最初の頃はねグレーシーがいたんで、うんまあ、グレーシーを、まあ、グレーシーを中心に考えた寝技長くやらしたんですけど、はい、今もあんまり寝技長くやらさないですよね、
うん、
でみんなタックル切るの上手くなってなかなか倒せないんですよね。
あなるほどね、
はい、で立ち技になってきてるだから UFC は人気が出てきてるっていうことなんですよ、うん、
なるほど確かに直感的にねあの楽しめますものね、うん、言葉もいなず、うん、どなたがご覧になってもね
格闘技はねだから進化してますよねそういう意味で本当にね、うん
まあ、そして再び世界に舵を切った K-1 の大会ですけれども来月いよいよ開催でございます。7月7日日曜日 K-1 ワールドマックス国立代々木競技場第二体育館です。いや市木さん、
はい、
もうすぐですね、うんはい55キロ以下世界最強決定トーナメント70キロ以下世界最強決定トーナメントいろんなカードがありますけれども石井館長の注目カードもしくは注目選手は
あのねこれ70キロは決勝戦なんですよ、うん、だから8名の選手がファイナルまで戦うんですよね、うん、だから1回勝ったら4人次2人、うん、だから1日3回戦わなくちゃいけないんですよ、うん、これでチャンピオンを決めるのが、あるんですね、うん、それ以外に55キロのいわゆる開幕戦があるんですよ。8名の選手がいわゆるトーナメントの前に 1回だけ戦おうというね、うんこれ実はこの55キロのトーナメントめちゃくちゃ面白いんですよ、
はあ、
金子選手とか久村選手とかですねもう日本のやっぱり最高峰の選手が出ててで実は55キロが 日本人の最激戦区なんですよ。
あ、確かにね、金子選手、小村選手ね、
その昔はやっぱりその、なんですか、武尊選手もそうでしょう、武井選手もいましたでしょう、うん、でもこうみんなその辺のクロス、那須川天心もそうなんですけど、うん、やっぱその辺の選手がこういっぱいいて、もともと64、5キロの選手がウェイトを落として55キロで出てくるんで、170センチ、64、5キロって日本人が一番多い体格じゃないですか、
ね、なるほど。あ、
最激戦区の日本人の最強の選手がここで戦って世界で戦ってるんで、これもね本当に見に来てほしいんですよね。これ豪華でしょ、55キロと70キロ両方やるんですよ。僕も
そうですよね、
まあ、僕がプロデューサーだったらやらないですけどね、もったいないんで
分けてね、
分けて、分けてやりますよね、
うん、1日で見れちゃうわけですもんね。
1日で見れるんです。それ以外にもスーパーファイトがいっぱいあって、まあ、与沢選手とかね、ゴンナパーがやったりですね、なんかやっぱ面白い試合いっぱいあるんで、
楽しみですねこれね、
ぜひ会場に足を運んでください、お願いします。
さあ今夜のゲストは聖堂会館館長で K-1 アドバイザーの石井和義さんです。後半もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、館長、この番組はですね、はい、日本から世界へ発信するコミュニケーションによる社会課題解決に向けたですね、うん、SDGs ピースコミュニケーションというテーマにしてるんですけども、今日はですね、ぜひ石井館長のピースコミュニケーション宣言をお願いしたいんですが。
はい、もう僕はもうちゃんと書いてまいりました。
はい、はい、ありがとうございます、
はい、ちょっと読んでいいですか。
はい、お願いします。
はい、SDGs ピースコミュニケーションに向けて、私石井和義は農業を通じて陸の豊かさを守っていきます、はい、と宣言したいと思います。やっぱりこの日本のね、はい、やっぱ土というか微生物ってすごくてですね、うん、あの他の国々と比べたらですね、うん、土壌、土ができる速さが2倍なんですよ。だから日本の微生物、いわゆる微生物が分解して日本の土を作っていくんですけど、うん、やっぱ四季があるこの日本、うん、まあ、すごい微生物が、素晴らしい微生物がいっぱい住んでて、土が豊かなんですよね、うん、これを僕は、まあ、農業をコツコツ10年前からやってるんですけど、ますますこれにちょっと力を入れてですね、日本の土壌、陸を、豊かさを守っていきたいなと。
え、館長、農業は どういう経緯でやられたんですか。
あのね、もう、まあ、言えばキリがないんですけど、うん、あのやっぱ微生物ってこうすごい大切なんですね、うん、まあ、最近腸内フローラとかいろいろ言われてますけども、はい、まあ、腸内環境の中にもそうですし、うん、土の中にも微生物がいるんですよ、うん、その微生物をですね、微生物のなんていうんですかね、栄養剤みたいなものを与えて、うん、土の中の微生物を活性化して作物を育てようという農法を広めてるんですね、はい、
へー、
はい、そうすると、うん、元々のなんていうんですかね、あの野菜の持ってる力、
うんうん、
そのまま発揮されますし、うん、作物もなんか大きく育つし、うん、果物も甘い、本当に素晴らしい。それをね、今あのいろんな地域で、北海道からですね、淡路島からですね、栃木県は小山とかね、うん、いろんなところで展開していってます、でそれを動物に飲ますとですね、うんこ臭くないんですよ、おしっこも、そうなんですよ、牛を、それをこうなんかね、1万分の1かな、こうが薄めて飲ますだけで、牛のうんこ全く臭くなくなるんですよ。
それはすごいですね。
変な話、六本木ヒルズの横でも牛飼えるんですよ、で完全に腸内環境良くなるんで、まあ、うんこがきれいに完全に発酵してるんで、でそれをそのまま、いわゆるなんていうんですかね、あれに使えるんですよ、
肥料に使えるん
ですよ、ね、ね、だからもう完全リサイクルが、
ね、リサイクルですね、はい、
なんかすごいいろんな可能性がこれまた増えますよね。
それをね、今どんどんとっとことっとこやってるんですけど、
また随分とね、館長が やられてるとは思わないような感じ。
これはね、本当あのすごい地道に地道に真面目に。
でもそれこそあの市木さんの本じゃないですけど、はい、パラレルキャリアでそちらの方のビジネスもっていうことですよ ね、
これぜひこの SDGs はね、僕もね、本当一緒に応援してね、市木さんも応援していきたいな。
いや、素晴らしいですよね、本当にね、農業、うん、
ね、大事ですよ、まさに、うん、あの15番ですね、うん、陸の豊かさも守ろうということにつながっていくと思います、うん、ありがとうございます。
もう、ね、日本の土はすごいんですよ。もうね、やっぱ日本のね、先祖の人たちがね、土を大切に大切に育ててきてね、この風土の中で日本は素晴らしい水と土があるんですよ。これは大切にすべきだと思いますね。
勉強になりました、
はい、勉強になりました。
まだまだお話を伺っていきたいところではあるんですけれど、あっという間にお時間が来てしまいました、はい、足りなかったですね、市木さん、全然お話を伺うのには、ね、
早いですね、
またぜひスタジオにもお願いします
またぜひ呼んでください、ありがとうございます、
は
い、
お別れの前にぜひ館長、これからの夢があれば教えてください。
そうですね、あのやっぱりその本当にこの農業を通じて日本の素晴らしさを伝えていきたいのと、うん、やっぱ K-1 を通じて日本の武道の素晴らしさ、空手、キックボクシングね、カンフー、拳法、ね、柔道、柔術、はい、素晴らしいじゃないですか、やっぱ世界中からリスペクトされてる日本の武道を世界中に広めていきたい。
素晴らしい。それとね、もう一個聞きたい、元気の秘訣、館長元気じゃないですか、すごい、
そうですね、いいお野菜を食べてらっしゃるからですか、
ね、食べ物ですから、
ツヤツヤで元気で、
そうですね、異食同源って言って、はい、やっぱ人間の体って食べ物でできてるんですよね、だから僕も15年前からお酒をやめて一滴も飲んでません。
そうなんですか。
そうなんです、すいません、六本木行けないんですよ、
やっぱりお酒は控えなきゃダメですかね。
お酒はね、やっぱ特に年取ったらお控えになった方がいいかもわかんないですね。
なるほど、なかなか控えられないからちょっと反省しなきゃいけないですね。
あとはやっぱちょっと食べ過ぎないことですね、はい、まあ、もう腹8分目というか、むしろ6分目7分目ぐらいにされた方が元気になると思います、
はい、我々も見習うところはたくさんあります。
いや本当ですね
頭が下がります。
ありがとうございます。本当に
今夜のゲストは青銅会館館長の石井和義さんでした。本当にどうもありがとうございました。
ありがとうございました。 Japan Move。
ここで都市型メディア東京ヘッドラインからのお知らせです。東京ヘッドラインのウェブサイトではウェブサイト限定のオリジナル記事が大幅に増加しています。最近の人気記事は、森崎ウィン初監督作がグランプリ、ジョージ・ルーカス・アワード受賞でスピルバーグとルーカスを制覇、アメリカアカデミー賞挑戦へ、歌舞伎町で馬陽の戦い、映画キングダムプレミアに最新作キャスト12名集結、上戸彩人気若手女優との初共演に落ち込んだ、小6芸能界入り前の思い出振り返るなどがよく読まれていました。その他にもたくさんの記事が毎日更新されていますので、ぜひ東京ヘッドラインウェブをチェックしてくださいね。 Japan Move Up。 今回のゲストは青銅会館館長の石井和義さんに来てもらいました。市木さん、いかがでしたか。
いや僕はね、会場ではお見かけしてたんですけど、こうやって話すの本当に二十数年ぶりなんですよ。
うん、
いやでも相変わらず元気だし、なんかね、本当にこうパワーを今日も感じたんですけど、うん、いやでも館長が、お酒やめて15年って聞いてですね、
ショックを、
ちょっと僕もね、市木さん年を取ったらお酒は控えた方がいいですよみたいな、ちょっと考えさせられました
そこが最終的に一番記憶に残るっていう、 それもどうでしょうか。いやでもね、本当に深いお話ね、はい、いろいろ伺って、これからの件は本当に楽しみですよね、
楽しみですね、はい、
さあラストは国連を支える世界子ども未来会議のテーマソングでもあり、この番組のエンディングテーマでもある宮城さんの That's what time gonna be を聞きながらのお別れです。市木さん、次回も元気のヒントたくさん見つけていきたいですね。
はい、これからもみんなで知恵を出し合って、日本そして世界をつなげて地球を元気にしていきましょう。
はい、
ジャパンムーブアップ、お相手は市木浩司と
ちぐさでした。この後も東京 FM の番組でお楽しみくださいね。
それではまた来週。
ジャパンムーブアップサポーテッドバイ東京ヘッドライン。この番組は SDGs ピースコミュニケーションに取り組む東京ヘッドラインの提供でお送りしました。Japan Move Up.